皆様こんにちは。今夜ちょっと季節外れの箇所ですけども、ルカの福音書の一章を見てまいります。聖書の教えは徐々に明らかになっていく中で、キリストの母とされたマリアが御子を宿す、そう導かれたところ、それはやがてキリストを宿す私たちへの予表でもあります。これらの出来事を覚えながら、主を宿す、そして土の器として主の栄光が現れ出るようにということを共に見てまいります。ルカの福音書の一章の30節から38節を購読してお祈りしたいと思います。ルカの福音書新約聖書107ページの下の段です。30節から38節を交互にお読みいたしましょう。ルカの福音書一章30節から。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人も私の年になって、失礼しました、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。ご一緒に。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。天の父様、あなたの皆をあがめます。私たちのうちに住んでくださるお方、このお方を知り、またうちにキリストが現れること、そしてそれがキリストを宿す者として現れ出てくることを私たちも受け止めて、その御心がなるように委ねて実現を見ることができますように、どうか私たちを捉えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。有名な箇所で説明する必要もないかと思いますが、マリアを通して神の栄光である御子が地上に現れました。ガリラヤのナザレの娘マリアに御使いが現れて、救い主の、生み出して母として恵みを受けたと告げられます。彼女は聖霊によって御子を宿し、御子が人となって世に来られるために用いられて行きます。キリストの誕生と成長は、胎児が不思議な方法で宿ったこと以外は、他の子供が母親に宿って生まれ成長する点で全く同じでした。そしてこの生み出された一人子によって 世界中の人に罪の赦しと永遠の命をもたらす救いが広がっていきます。ヨハネの3章16節、今日の日曜学校の先週の日曜学校の暗唱聖句の通りです。私たちはそれよりも素晴らしい奇跡をいただきました。マリアは救い主を生み出すまで胎に宿しました。霊に宿ったのではなく肉に宿りました。しかしキリストを信じた者は死んだ霊に聖霊によって御子が宿り生きるものとされ、そして永遠にとどまります。そしてそれが天国において見える形で神が人と共におられることが明かしされてゆき、それが永遠であることが実現するのです。救いによってキリストを宿すものとされた私たちは、宿しているキリストとどのように関わり、またどのようにキリストを証ししていくのか、それをこのマリアの受胎の出来事を通して確かめていきたいと思うのです。第一に覚えたいことは、キリストが私たちのうちで形作られることです。マリアの経験は最初は信じる、言われたからそうだと信じて委ねるしかないんですけども、私は妊婦になったことがないのでわからないんですけども、子供を意識するのは体調の変化からでしょうか。でも自分のうちに命が宿っていることを胎動により知ることになり、また実際に大きくなっていくと別の命がうちにあることを痛感いたしますよね。ちょっと私たちは旗で見るしかわからない男性陣はそうなんですけども、そのように聖書によれば、イエス様を信じた時に宿ったキリストはちょうど母親の胎のうちに胎児が人として形作られていくように、キリストが形作られていくと聖書は教えています。クリスチャンの歩みの中でその形作りがですね、順調にいくとは限らず、いろんな紆余曲折があります。子供を出産する場合は十月十日というその基準があり、ある人は3ヶ月身をもって誕生し、ある人は10年身をもって誕生するということは基本ありませんよね。確かに動物の種類によって妊娠期間はかなり違うんですけれども、人の場合はその種類に応じて一定です。少々前後しても、でもクリスチャンのキリストの形作られ方は随分止まっているようにあったり、ぐんぐん進んだり、また逆に後退したりということがあるように思います。コリントの教会の兄弟姉妹はその点で、随分パウロも彼らも苦労したようです。パウロが、こう証ししています。ガラテヤ人の手紙は4章19節ですけども、ガラテヤ4章19節、380ページですね。こう書いてあります。 私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと。パウロが宿していることではなくて、生みの苦しみ、旗にいるものとして、コリントの兄弟姉妹のうちにキリストが宿っているのは信じて、確認していますけれども、それが現れ出るために、霊の親として生みの苦しみをしていると、パウロは表現しています。私たちがキリストを宿した時に、まだまだそれは自覚できない、はっきりしないものです。しかし徐々に、あ、以前と違うということに気がついてゆきます。しかしその成長は、成長が滞ったりということが起こり得ます。せっかく救いをいただいたのに、種まきの例えにもあるように、サタンの誘惑、肉の、妨害によって確信が持てないまま、キリストがなかなか働いていることを感じられないまま滞ることがあります。キリストの実が結ばれかけたのに、その実が落ちてしまって、世の生活に逆戻りしてしまうこともあり、また御言葉の栄養、また養いが不十分のために成長不良でとどまってしまうということがあります。まず私たちを覚えていましょう。神様は私たちをキリストに似たものとするために救われたということ、成長して実を結ぶために救われたということです。そしてそのために救われただけでなく、そうなると、完成するということも聖書の約束にあることを覚えましょう。時にいつになったら成長するんだろうか、随分寄り道してしまったということもあるでしょうけども、必ずゴールに至る、完成に至るのです。ローマ人の手紙の8章28節に、29節まで読みますけども、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められていたのです。途中で終わりますけど、御子の形と同じ姿にあらかじめ定めていて、それが実現するんです。神様の選びは完全です。神様のご計画は完全で、言い送ったことは必ず成功します。ですから私たちは、途中で燃え差しのようになっていたとしても、必ず完成するということを確信してから取り組んでいきたいのです。失敗するかもしれない、ダメになってしまうかもしれないということはないのです。どんなにひどい状態でも神様は回復し、順調に導き、そして完成させてくださるんです。ですから救いの完成を目指しましょう。パウロがこう証ししています。ピリピ3章12節、 ピリピ3章12節398ページですが、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。ここまではパウロが完成を目指しているという点ですけども、その後に注目してください。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですと。もうイエス様はがっちり捕まえてるんですから、そして見捨てませんから、必ず完成していくんです。救いの保証はすでに与えられたものとして信じた時に与えられていますね。聖霊が宿り、キリストが宿っています。そしてキリストが完成するように捉えてくださっているんですから、必ず各自の責任ではなくて、キリストの責任のもとに完成すると宣言されたんですから大丈夫です。天地が滅びることの方が優しいんです。そのことを、もう何と言いますか、観念してというか、もうダメだと言わないで、私たちがいまいちなの、ダメなのはもう織り込み済みですから、そんな私を救ってくださって完成すると神様が引き受けてくださったんですから、任せればいいんです。そして邪魔をしないでできるだけ協力すればいいんです。パウロは、大人である人は皆そのように、このように考えましょうと。パウロはもうキリストに明け渡してしまいました。自分がどうこうであるかということ、それは気にせずに、キリストが与えてくださった目標を目指して一心に走っているんです。こけたら主が起こしてくださいます。疲れたら神様が元気づけてくださいます。道にそれたらまた戻してくださいます。傷ついたら癒してくださいます。だから気にせず前に向かって進めばいいんです。疑ったら、ここまでしてくださった主に申し訳ないですから、ごめんなさいと、あなたに信頼します、従いますっていいのです。さて、そのようにした結果、ありふれている土の器を通してキリストの栄光が輝き出すと、そう約束されています。マリアの場合は違ってましたね。生み出した時はもちろん栄光で輝いていましたけども、普通の赤ちゃんでした。そしてキリストが栄光を表すのは約30年後です。そしてマリアは母親として見守るしかなかったです。しかしキリストを宿した私たちは、イエス様を世に表す時は一緒なんです。私どもうちで、これ肉的にそうなったら大変ですよね。赤ちゃんだったらまだ中に入られますけども、成人の人が体の中にいたら大変なことになりますね。でも霊的には可能なんです。イエス様が最初は気づかないほどの小さな存在だったとしても、生き生きと力強く働けれるようにされるんです、私たちのうちで。そして周囲も隠そうとしても隠せなくいほど、キリストの現れが明らかなので、この人はどこか違う、あ、この人はやっぱりクリスチャンだったかと周囲が気がつくようにされます。私たちは自分がどうこうするんではなくて、自分のうちにキリストが生きて働くように、そしてキリストの栄光が輝き出るようになるという召しをいただき、使命をいただきました。 マリアの与えられた恵みは御子を宿して生み出す、そして育てるまででしたけども、十字架と復活を信じたクリスチャンは御子を永遠に宿して、キリストの栄光が内から現れるという特権をいただきました。パウロが第二コリント4章7節に証ししている通りです。第二コリント4章7節。お読みします。359ページですね。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。土の器、パウロ自身もありふれた器だと。ただそこに入っているものが尊いので、何者にも変えられない栄光が現れ、また大切なものとされるのです。そして土の器から栄光が輝き出る、これは物理的にはなかなか難しいことかなと。透明な器でしたら中に何が入っているか分かりますけども、土の器だと光通しませんので、よほどのことがない限り輝きませんよね。まあ理系の考え方からすると、土の器が輝き出ると言ったらですね、ものすごいエネルギーが中から発して土の器がですね、まあ、これ余談ですけども、何千度にもなればもう光り輝きます。ただ私たちの体が何千度もなったら死んじゃいますので、それはないんですけども、神の栄光は、まあ、不透明に見える私たちの中からでも私たちを生かし、そして栄光が輝き出るようにしてくださいます。そのためにどうすればいいか、もうすでに信じた時にキリストは宿っています。そして私たちがキリストの恵みに預かっていたら、それは表面が変わらなくても染み出してくるんですね。浸されれば浸されるほどキリストの香りが出てき、これは鼻で嗅げない香りですけども、そしてキリストの喜びが出てきて、キリストの希望が出てきて、キリストの優しさが出てきて、キリストの愛が出てきて、またキリストの自分を捧げる献身が出てきて、また罪を覆っていくキリストの憐れみ、贖いが出てきて、そういう形でキリストの栄光が現れていくのです。パウロが大きな家にはいろんな価値のある器があると、テモテの第二の手紙で証ししていますけども、それは地上での価値がどうであれですね、神様と比べたらみんな土の器なんです。優劣はありません。大切なのはキリストの恵みに浸っていることです。 具体的にはどうすればいいでしょうか。キリストから目を離さない、キリストをいつも思っていること、キリストとの交わりを大切にすること、キリストの言葉聖書に親しむこと、キリストの体教会につながってそこで成長していくこと、そしてどんな場所でもキリストと共に歩むこと、こうしてキリストと似ていき、さらにキリストを知っていくことができます。そして、まあ、キリストの体につながると言いましたけども、そういうキリストの恵みが充満しているのが教会ですから、そして成長するために必要な機会をあらゆる方面で提供しているようにされているのが教会ですから、教会にしっかりつながっていきましょう。その時私たちは自分の課題を知り、自分の目標をだけでなく、自分が将来どうなっていくか、またこのいろんな状況にどう対処していくのかということを見て触れて学ぶことができますし、また聖書の教えはここにいっぱい満ちていますので栄養をいただくことができます。そしてキリストの恵みのいろんな目を見ることができ、可能性が開けていきます。また実際に各機関として支え合い励まし合うことができます。私たちがどうして自分はこんなふうな育ちや性格や得意不得意があるんだろうかということの理由は社会に出るとわからないかもしれません。でも教会に集まると、ここにぴったりはまるために私はこうなんだと、それぞれが教会に必要な持ち場があることを気がつき、私はこれでよかったんだということを確信していけます。自分を探したい、人生を見つめたかったらまず教会に来てください。自分のいるべき場所、住むべき道が分かりますから。そしてここをいわば根城として、基地として出ていきましょう。このようにする中で最後に覚えたいことは、キリストは私たちの体にあって働くようになっていきます。イエス様が示された模範は私たちのためです。イエス様は父の御心しか行えない、父の御心をなすために来たと繰り返し弟子たちに明かししました。地上での生涯がそうですし、十字架の道はまさにそのクライマックスです。父に従うときに何者にも支配されないで最善の道をキリストは明かしされました。そして素晴らしい技を成し遂げて今も世界に素晴らしい影響を広げ続けています。そしてこのキリストが私と共に首輝を追いなさいと招かれました。マタイ伝の有名な11章28節から30節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝は追いやすく私の荷は軽いからですと招かれました。私たちはキリストと共に重荷を負ってこそ最高の人生を歩めるように救われました。キリストの道を歩むということは自分に死ぬことです。主導権を自分ではなくキリストに置くことです。 近代、まあ、教会から、社会や人生を解放しよして良い世界を築けると、あのヨーロッパで教会が堕落してしまったために不満がたまって人間でやらなきゃいけないっていうことで、まあ、今に至って紆余曲折して行き詰まってはいますけども、どんなに改良を重ねたとしても神様抜きに考えて社会を築いたり人生を築くことは無茶です。神様が作り支配していらっしゃり、神様が最善のご計画を持って、そして神と共に歩んでこそ完成できる、それが創造の計画なんですから、最も大切な要素を無視して物事に当たろうとするのはもう失敗を約束されたような考え方ですね。今それがその欠点が露呈しています。神様が全てであり、神様が私たちを愛し、そして神様が私たちを救って完成させてくださるという真理は世界で永遠に生きている真理です。そのために神様に明け渡し、神様にの前に自分を捨てて従う、その時にキリストは私たちのうちで自由にもう最善のことを存分なくなすことができます。そうすると私たちを通してキリストが現れます。キリストに主導権を委ね、キリストと共に歩みましょう。主の栄光が土の器から現れる出る道は、イエス様が私たちに願っている最善を思う存分なしていただけるということなんです。こうして信じてよかったという生涯となり、人々は素晴らしいと認めざるを得なくなります。そして私たちは、いや私が素晴らしいんじゃないんです、私のうちにいらっしゃるキリストが素晴らしいんですと明かすることができます。反発も受けるかもしれませんけど、このことを通してキリストを一番よく明かすることができます。私たちは人と比べて自分は金か銀か銅かと人間で比べることも切磋琢磨するにはいいんですけども、それにとらわれてはいけません。皆神の前から見れば土の器です。でもこの土の器を通して神様は栄光を表してくださいます。大切なのは神様に喜ばれることを求めることです。パウロは若者たちに、若者だけじゃなく全ての人に言ってます。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと。その道を目指せば必ず土の器を通して主の栄光が現れます。お祈りします。天の父様、私たちにこのような素晴らしい特権を与えてくださいましてありがとうございます。どうか生涯かけてこの主の栄光を表す道を歩ましてください。共に励まし合っていき、それてしまったらまた立ち返ることができるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。